エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショート、
宮古島のパントゥーと
エアソフト97クロです。
よろしくお願いします。そして、本日も前回から引き続きでゲストの方来ていただいております。サバゲチーム BOR からリンさん、しおりさん、長馬くん、おろくさんの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。若いいいっすねさあ、というわけで本日はですね、進化するエアガンについてということでいろいろ話を聞いていこうと思います。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。エアソフトチャンネル始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、というわけで本日もゲストで BOR さん、リンさん、しおりさん、長馬くん、おろくさんの4人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。若い、あ、いいですね。若い
若い若い、
ね、さあ、というわけで本日はですね、まあ一周回ってというかエアガンについて、この進化するエアガンについてちょっといろいろ話をしていこうかなということで、今日はもうクロさんに、
そうですね、もう僕が主役ですね。
主役でエアガンについていろいろちょっと話をしていただきたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい。まあ、今日はね、なんていうかな、歴史的な背景であったりとか、うん、
はい、
あのどこの軍に装備されてる銃だとか、うん、そういうのはなしに、うん、まあ、あのエアガンの中でも特に電動ガンがね、
はい、
どういう風なものになってきてるのかっていうのを、まあ、ザクッと話できればなと思います。
なるほど、
うん、まあ、ちょっとそっちに行き過ぎてったからね
ちなみに
一回戻ってこようかみたいな
一回戻ってこよう
ちなみに言うとですね、
はい、
この放送でちょうど1年になるみたいで、
おー、
すごい、
あー、2月から始めてるんで、
そっか、
ちょうど1周をする、
ちょうど1周したんだ、
はい、1周でちょうど1周のエアガンの話、うん、
はい、で、あの原点に帰ろうとなんかものすごい脱線に脱線を繰り返し、
うん、楽しい脱線でしたけども ねでも
というわけで、ね、はい、がっつり、はい、エアガンのお話をちょっとしていこうと、
まあ、だからエアガンはエアガンでも、もう今日はシンプルに BB 弾射出装置としてのお話、
はい、
まあ、まあ、そう、どういう風な弾の出方がするかとかね、操作性のことをお話したいと思ってって、はい、いうのがね、ですがね、実はだから1月の15日にちょっとまたエアガン界で初のものになるやつが発売されてですね、それがしおりさんが欲しがってる AA12 ってやつなんですけども、
AA12、
うん、あのショットガンっていうのは今までもあったんですよ、
はい、
どういうのかというと、一度ガッチャってコッキングしてバンって撃つと1回のトリガーで3発出ていくやつが、
は
い、うん、今まであったんですけど、それが電動でフルオート化されるんですよ。フルオートっていうことはつまりだからガチャって引かなくていいんですよ、は
い、あ、なるほど、うん、
トリガー引けばバンバンバンバンバンって3発ずつ、
コッキングなしで、
うん、3発ずつ出ていくっていうね、
えげつない銃ですね、うん、それをしおりちゃん欲しい、
欲しい、
え
げつない銃を女性が欲しい。
でもエクスペンダブルズとかにも出てきてね、かっこよかったんで、
映画の、
そうそう、
はいはい、弾の消費とかって早いんですか、やっぱ。
ね、その代わり、あの発射サイクルは遅いです。だから1発、あの3発撃って次の3発が出るまでのあれが遅いから、
う
ん、そうそうそう、大丈夫だとは思うんですけどね。まあ弾はね、別に消費はしてどんどんしていいんじゃないかなと思って、
貯金気にするタイプ。
なるほど、そうかそうか、
あ、そうそう、それか新しく出るということで、
そうですね、うん、まあ、で、うん、うちでもまあいくつか仕入れはするんですけど、
はい、
うちがメインで売っていくものではないんですけど、まあちょっとね、はい、こういったあの構造的なものの一番最新のが出るということでね、
はい、
まあ、いい節目になるので、今日こういう話を知ればいいのかなと思ってですね。
なるほど、
はい、なるほど
ですね、
行きました。そもそもなんですけど、多分なんていうか、こうラジオ聞いてる方、まあ、サバゲーやってる方が聞いてたら、
はい、
原理わかると思うんですけど、一応一般の方も聞いてるので、
はい、
あのまず そのエアガンっていうのがどういう原理で飛んでるっていうのはちょっとご説明をちょっと入れていただきたいなと。
確かにそうだね。簡単に言えばあの理科の実験とかで使ったのか豆鉄砲っていうのかな、
はい、
圧縮空気でポフって飛ぶやつが、はいはいはい、まあモーターでそのピストンを何1秒間に15とか20とか動くようにして連続で出るようにしたものが、まあ、電動ガンですね。
あ、うん、なるほど。そうそう、空気の気圧そうですね、
ということですよね、うんうん、ここ、ここの、あの銃口の方にちょっと手当てて一応弾入ってない状態なんで、
あ、
うん、風が来るでしょ、うん、これが弾を飛ばすっていう。
じゃあ理科で使ったあのポンプをすごい速さでやってるみたいな。
そうですね、う
ん
う
ん、じゃあ理科で使ったポンプをすごい速さでやったらそれはエアガンになるっていうことですよね、はい、ちょっとあれピンと来てなかった
周りが。よし、じゃあそれ持って次サバイバルゲーム
恥ずかしい恥ずかしい。あ、なるほど、そういう原理で出てるということで、うん、
まあだからこの電動ガンっていうのは20年くらい前でしたかね、
はい、
うん、そうですよね、うん、初めてフルオート化されたのが20年前だったと思います。
そうなんですね、うん、もっと前かなと思ってました。
もっと前はガス、
うん、あ、そうなんですね、
ガスとか圧縮空気で入れる、うん、飛ばすやつで、
うん、
昔だからあの沖縄の地元で言ったら空気銃とガス銃って言い方して、
はいはいはい、
その単発のやつは空気銃で、うん、ガス銃っていうのは連発が効くっていう、
はあ、
それをだからモーターとバッテリーの力を使って電動でフルオートになったのが、まあ、20年前ぐらいですね、
はあ、
でもこの時の構造っていうのは今でももうずっと使われているもので、
はいはいはい、
うん、高峰さん、
はいはい、
高峰さん、坂本さん
って言うとおっしゃってない、誰も見たかな、誰
も見たかな、パントゥーさんのね持ってるのも、まあ、基本的な設計構造は20年前と変わらないです、
うん、あ、これもずっと同じですか。
そうそうそう、うん、ただそこに20年前と違ってきてるのは、
はい、
ね、たまに回転の力、うん、あの野球でいうフォークボールの逆向きの力ですね、はいはい、をかけてもっとあのふわっと飛距離を伸ばすよう な
この回転だ、この回転って何回転ラッシュを何回やってるのこの回転って言葉で言った、
バックスピンをかけることによって球自体に飛行機の羽と同じように揚力っていうのが生まれて、ね、うん、こうふわーって飛んでくる、ホップアップっていう、うん、
そう
これはね、あの、まあ、できた頃はねついてなかったんだけど、うん、今はついていって、それが細かく調節できるようになってね、でまた、8年前かな、銃刀法のなんかのね、
はいはい、
規制改正されて、
はい、
まあ、パワーがもうこう、1重量以下と決められている中でも、はい、このホップっていうのが進化することによって、
はい、
あのパワーは弱くてもね遠くまで飛ばせるようになったりとかね、
なるほど、
なってきてるわけですね。
すごいな進化、
うん、で、まあ、でもこれは基本の形でずっと20年間これを使われてて、はい、今からも多分基本はこれなんですけど、
はいはいはい、
また最近ねちょっといろんなものが出てきまして、
はい、
丸井さんが先に作ったんですけど、はい、次世代っていうシリーズなんですけど、
はい、
それにあのリコイルっていうんですけど、あの撃った時の反動、
はい、
うん、
撃った時の反動、
うん、撃った時の反動が、伝わるようにわざわざあの中で重い重りが動くようなやつとか、
あれわざとなんですか。
そうそうそう、
リアルに
リアルを求めて、
うん、
そういうのができて、でまた、うん、丸井さんはこれで特許を持ってるんですけどね、はい、またちょっと違う構造で、台湾のボルトっていうところがさらにそれをもっと強くしたのを、
はい、
まあ、作ってきたりしてるんですよね。
台湾のボルトさんが、
ボルト社、
うん、ボルト社、うん、あ、びっくりした、
そうそう、
2年走る人かな走る人かな、
そうそう、
うん、そこが新しく作ったということで、
まあそうですね、まあでもあの基本的な思想は同じで、だからそのリコイルを求めてきていて、はい、まあ、それをもっと強くしたバージョンみたいな感じになってきて
ます、ね、リコイルって反動、
うん、反動さっき言ったね、そうそうそう、打ち応えがね、
はあ、うん、リアルにどんどん進化していってるんですね、
うん、
でももう今もほぼリアルに近いですけどね、完成ではないんですかまだ。
うーん、まあそうだね、
これ以上にもっとリアルに近い部分ってあるんですか。
どこまで求めるかっていうと、ほら実銃だと薬莢が飛ぶでしょ、
は
い、
あ、そっか、
うんうん、だけどその薬莢が飛ぶのもあるんだよ、 実際空の薬莢も、はい、あのマガジンに入れて、はい、打ったら薬莢がカチャンカチャンカチャンって出るようなものもあります。
すごい。
ただでもそれはほらそれサバイバルゲームフィールドでやったら後で薬莢を拾いに
行くんでしょ、ね、
うん、だからねそれは
自衛隊みたいな感じですね。薬莢を拾うの
インナーフィールド要するに室内で、はい、なんかちょっと楽しむ時とかね、
はい、
まあ、もしくはもうお家の中でお部屋で打って気分を楽しむとかね
片付けが楽な場所でやった方がいいみたいな、
う
ん、そ
う
そ
う
そ
うっていうのもありますね。
エアソフト97のコーナー。それでは早速黒さんお願いします。
はい、ですね ASP というメーカーから発売されるほう SVU という銃があるんですけどね。
SVU、
うん、サッコンさんは多分好きだはず、はいはい、まあでもちょっとな東側だからな東側の狙撃銃なんですけどね。
ほう。
で、まあ、これがまあ新製品ということで、はい、去年の9月からはい発売するってメーカーが言ったもんで、
はい、
僕なんかはじゃあメーカーに発注して8月から予約を開始してたんですよ。
ほう。
それがごめんなさいまだ出せませんごめんなさいまだ出せませんがずっと続いて、
はいはいはい、
ようやく今月になって、はい、サンプル品の一丁が届いてですね。
ほう。
うん、まあもう、多分今月来月には発売できるような感じになったんですけどね。まあ、もういやみんな待ってたかなというところだったんですけど、
はい、
まあ、僕もね実はねもう結構大量に予約してあるんでね
頑
張って売らないといけないものなんですけど
まだあるから
そうそうそう。で、まあ、あのそのね初めての銃っていうのはやっぱりみんな持っていないから周りが、
ね、
周りの感想を聞くこともできないのでね、
はい、まあ、
できるだけそういうのを補助しようと思って YouTube の方でこれ、収録が1月7日なんですけど、
はい、
昨日1月6日にアップしたんですよ。
おー、うん、もう YouTube の方で、
はいはい、はー。そしたらまあちょっと嬉しいことにね、はい、24時間で1200再生されて、
はや、
俺もいよいよチューバーかなとYouTuber かなと
僕の YouTube で上げたネタの回数より多いですね500とかだったらね俺ショックなんか地味にショックっすわそれすごい、
うん、そうそう。まあねっていうことで、まあ、周りの人もね多分期待してる人が多いんだろうなと思って、はい、うん、で、この放送日ぐらいに、
はい、
いいお知らせがおそらくできているだろうと。
なるほど。
思いますので、
はい、
うん、でね、まあ、ちょっと箱出しでは割と癖のあるものだったのでね、
はい、
そこはまたうちのショップがしっかりと調整して販売しますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。というわけで以上でエアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。
ちょっとあの質問なんですけど、
長山くん、
最初の電動ガンが20年前、
うん、
はいはい、
それはどこの会社がか例えば実銃をモデルにして出したとかそういうのはあるんですか？
いやもう一番最初はやっぱ東京マルイの、うん、
ファーマスですよ。
ファーマス、そうそうそう、
ファーマスですか？
ファーマス、
うん、あのフランス の, あのアサルトライフルでマガジン、はい、弾倉が後ろについてるタイプで、このちょっと 箱っぽいっていうか、でそれとなんか並行してちょっと次ぐらいにトイテックって会社が P90 っていうの出したんですよ。自分は初めて買った電動ガンこれだったんです
よ、はい。
であとは当時で言ったらトップっていう会社がまたあの蛇腹のポンプを使ってこの丸いの特許にかからない形のまたメカボックスとか
蛇腹のポンプって何ですか？
蛇腹って言ったらなんて説明すればいいかな。
あれなんていうか
外国人と
かみたいなオルガンみたいな
アコーディ
オンみたいな感じのやつで空気を送る、あのピストンって要は注射器みたいなやつで空気を送るんだけど、はい、それをデコボコの蛇腹っていうのでこう、はい、あの空気を送るっていう仕組みのやつが昔出てたんですよね、はい、うん、で最終的にそのスタンダード電動ガンっていうのは丸いのシステムがもうほぼ、うん、
がほぼ、ね、
完成型になってる。
これはもう逆にだから今は丸いさんっていうのはあの海外向けには作らないんですよ。
はあ、
うん、だけどこの仕組みっていうのがもう海外に渡ってしまって、
はい、
うん、でそれの仕組みを周到したいろんなものをあらゆるメーカーが作りまくってる状態です、
ね、なるほど、
うん、
すげえ、どんどん新しいの出てきますね。そうなったら
ですね、
はあ、
どうぞ。
あ、はい、また
はい、その歴史の話になるんですけど、うん、今そのこのジュール規制で、はい、の中でそのホップアップはなんかすごい恩恵受けてるじゃないですか、うん、そのホップアップも、うん、昔からあるわけじゃないんですよね、
う
ん、
そうだね、うん、
これはいつ頃出てきたんです
か。これはでもまあ多分ちょっと詳しくは分からないけど、丸井の伝統館できて5年後ぐらいからは
微妙になんか他のメーカーが作ってたりしたんだけど、そのなんでこれがホップがかかってるかっていうのが実はあの飛距離が伸びることは分かってたんだけど、なぜかっていうのが実はしばらく分からなかったっていうのがあって、でそのアームズマガジンで初めてそのなんていうかなホップがなんで飛ぶかっていうのが検証をされたんだったかな、確かそんな感じだったと思うんですよ。
あ、そこからなんですか、
うん、でそれをちょっとずらしたら何か重心ずらしたらよく飛ぶっていうのは分かってたけど、はい、なんでそれが飛んでるっていうのがいまいちその理由がはっきりしない時が実は結構長くあったんじゃないかなと。だから何か電動ガンが出る前ぐらいから実はあったんだけど、それがきちんと確立させて可変ホップっていう今の形が出来上がったのっていうのは割とその電動ガンより後だった気がするな。そう、
昔もちょろちょろホップはあったんだけど、うん、固定ホップって言ってホップのかかり具合を一切調節できない、
できないとか、あ、
もうこれしかない
みた
いな、
うん、もうこの回転しかできないみたいな、
うん、で今はゴムでこうあのゴムとこの重心 の, この金属 の, この差でこう摩擦をかけてバックスピンかけるじゃないですか、うん、昔は重心をこうずらしてそこに当ててホップかけるとかっていうのもあった時代があったみたいなんですよ、
ね、ホップのかけ方とかもいろいろやってたんですね、
う
ん、
で最近になったらまたあのチューンナップの方法で流速チューンとかいろいろあるじゃないですか、あの辺がちょっと いまいちちょっとわからないんですよね。
あれはだからあのバレル
重心の、
そうそう重心、はい、あのこの中の BB 弾がパックしていくパイプなんですけど、はいはいはい、これが長ければ長いほど一応は加速していくんですよ、どんどん押されるから。
あ、
う
ん、
そうそう、だけど流速チューンっていう、あ、だけどそれデメリットがあって、はい、あのやっぱりこう弾が回転していながらこう中を通っていくときに、はい、周りにコツコツ当たると大体だんだん回転が、ね、なくなっていくんですよ。だからそれをもう回転の力をマックスにまあ引き出そうとしたのが流速っていうので、はい、もう極端にバレルを短くして、はい、とりあえずバレルの内部で当たらないようにする、もしくはルーズバレルって言って、はい、中の径を大きくして当たらないようにするっていう工夫をして、はいはいはい、もう強いホップをそのままかけたままもうくるくるくる回りながら生かすやつなんです。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だから重量弾って言ってある程度重い弾を使わないと上にビューンっていっちゃうんで、
はあ、うん、軽すぎると上に行っちゃうんですね。
なるほどなるほど、意味が分かりました。あの昔だったらあのエアガンってその狙撃やる時もだいたい重心ってある程度長くて、はいはい、その細いタイトバレルって言ってこの細い重心でこう飛ばした方がいいっていうのって今逆の発想もあるんだなっていうのが、うん、
回転を殺さないっていう方向に特化して
る、
う
ん、なるほどなるほど、
だからもうこれは、ね、もうバレルはほぼ関係ないですよ。そのパッキンって言ってそのホップをかけるところあたりの精密さが重要になってきます、
はいはい、なるほど、
はい、質問です。
はい、どうぞ。
しおりさん、
はい、丸井のメカボが海外に渡ったって聞いたんですけど、うん、今電動ガン作ってるメーカーの数ってどれぐらいなんですか？
これ知りたかった。確かにこれ知りたかった。何社あるんですかね。
どうだろう。まあ多分ほぼ中国台湾だと思うんですよ。で、まあ一部あるかもしれないんですけど、はい、まあヨーロッパ製とかもあるんだけど、はいはいはいはい、あれ結局、はい、多分 OEM で作らせてるから中国に、だから中国、
OEM、
うん、そうそう、うん、中国だけで行ったら、まあ、30ぐらいかな。
30
結構あるんですね、
う
ん、
結構あると思う、ね、真面目に俺もそういえば数えたこと
あれです。あの面白いのがあの、はい、やっぱ海外でもそのエアソフトゲームってサバイバルゲームが流行ってて、はいはい、あのフィンランドの人と友達になってフィンランドの狙撃手と 友達になって、
フィンランドの狙撃手と、
うん、あのサバゲーの狙撃手で、あの、はい、もしゃもしゃの服を着る友達ができて、この人たちもギリースーツっていう服で、その人たちもやっぱり日本のやつがいいのか、はい、それとも台湾のやつがいいのかって聞いてきたりするぐらい、やっぱりそのメーカーっていっぱいあるんだなとか。
もともとはね、やっぱり丸井が作ったのなんだけど、はい、でも丸井さんってさっきも言ったんですけど、海外向けで作らないんですよ、
はい、
で海外向けってどういうことかって言ったら、まあ、海外はそんな日本みたいな 0.98 の規制とかないんで、パワー強いのをみんな作っていくんですけど、はい、丸井さんはそれをしないんですよ。
へ、
じゃあ丸いのを買ってスプリングを変えればいいかって言ったら、そうじゃなくて、
じゃないですね、
うん、丸井さんもだから日本向けに進化していったので、あのギアノイズって言って、ギアとギアが当たった時のガシャガシャガシャっていう音を低減するために、はい、あのギアとギアが触れ合った時に当たりがつきやすい柔らかいギアを使ったりしてるんです、うんうん
は
うん、だけどそれに強いスプリング入れたらここがグニョっていっちゃうので、はい、うん、だからそのまま海外のユーザーが自分なんかのパワーにするには、やっぱりそこでまたちょっとカスタムが必要になってきたりしますね。でまたさっき言ったホップをかけるゴムも、
はい、
そのパワーを強くしたんだったら硬くしないといけないし、
はあ、
うん、そこら辺は丸井さんの技術だったら細やかに設定して出せるはずだけど、
はい、
まあしないから、
うん、すごいな、深いな、うん、うん、
趣味の世界なんだけどものすごい深いし、うん、でも今、はい、でも我々ユーザーからして嬉しいのは、
はい、
あの銃の機種が増えたので、そのメカボックスの中身ももちろん基本構造もあるんだけど、うん、側がやっぱり相当いろいろ出てきたっていうのもやっぱ嬉しいことでもあるなと思って、好きな銃を探すっていうのは昔大変だったりしたんだけど、
はい、
私も好きな銃を手に入れましたよ。
話したくてしゃあなかった、
しゃあなかったみたいな感じで、ももうなんか結構時間が押してるようであの告知のコーナーの時にまた話しますわ。
連続企画みたいな。
俺も半分ぐらいまでいかんかった、頭で喋ろう
と思
った。
まだ
まだあったね、続きが。
いや、これはまたね、いつか機会ある時に、はい、
またあのぜひぜひあのこすごい、精密な話っていうのもいろいろ教えていただいて、うん、我々参考になることがいっぱいあるので、
はい
はい、ぜひまた
見たいですね、目の前で、
まあ、
部品とかなんかこんなのとか知らないやつとか、
あ、もううちのブログにいつも見たらいいやん、ただだから
はい、というわけでいろいろとお話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングさあ、それでは、告知の方、坂本さんの方からよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
似てない。あの、じゃあ、自分はあの毎回言ってるあの漫画書いておりますっていうの、まあ、連載始まって、
はい、
第4話まで、アップロードされたっていう感じで、で、7話ぐらいで第1巻ぐらいで出して、できれば印刷かけたいなぐらいのところまで今ちょっとあの戦略として練っております。それとあの前に喋りきれなかったやつなんですけど、エアソフト973で、はい、SR25 っていう狙撃用のライフル買ったんですよ。
お、
うん、でその時の接客がめちゃめちゃ面白くて、最初黒さんとこう接近戦をやる銃が欲しいっていう話だったのに、
はいはいはい、
僕は一生懸命ちっちゃくて軽いのを
進めてたのに族長に変わった途端、
はい、
坂本さん SR25 がありますよやっぱ 7.62mm じゃないですか坂本さんって言ったみたいな、いやこれいいですよ、海兵隊も使ってる M110 と一緒ですからねみたいな話になって、これを買って買って返したんですけど、
結局長いやつ
買ってで、なんでっていう風に黒さんがこう帰り際に行ったっていう話があって
俺も接客してたけど、あのちょっと税理士の人がお話しに来たんで、あ、ちょっと買って
って、買ってっつって、
で終わった頃に、なんか長いの持ってったけど何買ったのみたいな
変わったんだけどそんなに、うん、
でもものすごく気に入ってて、でできればあのもうちょうど1年経つので、
はい、
そろそろスナイパーの話を特集もやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
俺もエアガン屋さんの話したくなって
きてエアガン屋さんの話
そうそうそう
やりましょうやりましょう。
はい、ありがとうございます。さあ、はい、それでは、BOR さんからリンさんお願いします。
はい、 放送を聞いてる女性の皆さん、はい、ちょっとディープな内容で聞いちゃってるかもしれないですけど、
いやいや全然ですよ、
とっても若い人もたくさんいたり男の人もたくさんいたりするので誘われたら、すぐ断らずにちょっと見に来るだけでも、そして騒ぎ参戦しちゃって、皆さん一緒に騒ぎしていきましょう。
はい、ありがとうございますね。
ただのスケベ
や、女性カフィア寂しい、
しおりちゃんが寂しがってる
寂しがってる人が一番すごい格好してる、サバゲーに近いね。ありがとうございます。さあというわけで次回の放送は2月11日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとかどっかいサバショット
宮古島のパントゥーと
黒と
B.O.R. リンと
そのしおりと
子供の国の馬と
おろくでした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。おうおうあ、ありがとうございます。
似てないから。
この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。